Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
皆さん、こんにちは。
Hello.
土曜日、お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニャです。
アニャ、私たち的にはやっと終わったゴールデンウィークという感じでしょうか。
はい、やっと終わったゴールデンウィークで、私はもう終わっちゃったよゴールデンウィークという感じなんですけど、
あっという間でしたか。
はい、あっという間でしたね。うん、
まあ5月の90までお仕事、
ええ
っていう人もいたでしょうし、やっと90までお休みが取れたという人もいたと思うんですけど、的にはどんな感
じ。私は90じゃなくて89仕事だね。違うな、78です。
そうでしたね、
78木金仕事で、
はいはいはい、
もう週末っていうちょっと嬉しい、うん、得した気分でもありつつ、 でも、今週相手からはちょっと落ちますね。
そうですか、
ドーンと。
私的には9、10とちょっと仕事だったので、その9、10が終わってやっと今週になってからゴールデンウィークの、私的なゴールデンウィークがスタートしたかなって感じですね。
じゃあゴールデンウィークはずれたゴールデンウィークということですね。
そうです、皆さんが、はい、お休みをしている時にちょっとお仕事をして、はい、皆さんがお仕事始めた頃からやっとお休みが取れたという、
なるほど、
ちょっとお得感がありますけどね。
いいですね、空いてますし。
そうですね、
はい、いいですね。私もちょっとこういう風になってほしいなと思いますよ。
そう、そのゴールデンウィークの時に、畑とかね、田んぼの方は本当に忙しかったと思うんですけれども、
そうですね、後半特にですね、
そう、
はい、
今本当に田んぼがね綺麗になりましたね。
綺麗になりました。村上も全部水敷いてあって、もう高層から見るともういかにトロピカルという私に見えるんですけど、そうそうそう、やっぱりドイツの田んぼがないので、水田がないから、すごくなんか日本というのは東洋にありますねっていう、米文化ですねって、はいはいはい、すごく特別感がありますね、はい、
多分ゴールデンウィーク忙しかったんじゃないかなと思いますけど ね、
はい、
田植えの、ね、忙しさって半端じゃないので、
は
い、さあ終わった方もね、これからゆっくりちょっとこのお時間いただきたいと思うんですけど、まあ、この次の休みといいますと7月の20日の時までちょっと祝日がないので、
はい、
ここで一頑張りですね。
一頑張りというか、かなり頑張らないと、
う
ん、
そうですね、はい、
頑張っていきたいですね、はい、
アニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のおしゃべりブランチ、とっても爽やかな素敵な曲ですね。
ねえ、その先日は26日に4月26日ゴールデンウィークの前半に、
はい、
楽屋のライブの、藤正美さんと島岡さんのピアノと、まあ、先に出た稲葉由紀さんの、ボーカルなんですけども、もうライブで聴いてきまして、もう感激いたしまして、でそこでそのアルバムを出してたので、そこで、はい、1曲を選びました。とっても素敵ですよね。
今日は2カイツだから2つの、はい、まあ、タコですよね、
だから
フライフライフライって言ってるから、飛んで飛んでっていうことなんでしょうけどね。
そう、空に飛びましょう2人でっていう、まあ、ラブソングが多いんですけど、そういうの意味があるかと思います。
すごい素敵です。なんかゴールデンウィーク明けのちょっと疲れた時にこんなナンバーを聞くと嬉しくなっちゃいますね。
そうですね、はい、ちょっと落ち着けばと思って、
はい
はい、
ナイスの、ね、曲でした、
はい、
さあ今日のテーマなんですけれども、ゴールデンウィークお互いにいろんなことを経験したと思うんですけども、そのゴールデンウィークに学べということで、まずは私からなんですけど、ずっと私ゴールデンウィーク後半の方なんですが、特にイベントのお手伝いをしていたんですね、はいはい、でイベントのインフォメーションだったんですけれども、まあ、アナウンス業務も含めて、例えば落とし物とかね、
はい、
あとは迷子とか、
はい、
まあ、いろんなの仕事があるんですけども、はい、それで面白いことが起きたのは、だいたいお子さんが迷子になっちゃうと、お母さんお父さんすごい探すじゃないですか。
そうですね、はい、
なんですがなかなか見つからない。
あ、いや、
正直イベント会場って何千人とかだ、下手すれば、まあ、満単位で動くじゃないですか、なかなか見つからないですよね、はいはい、でどうしたら早く見つけることができるか、で基本的には会場アナウンスっていうものは、できるだけしたくない会場だとしたら、お母さんお父さんはどんなことに気をつけたらいいのか。
あ、なるほど、
うん、
そもそも迷子にならないように気をつける、ね、ということですね。何をすればいいのかっていう、
よく海外に行ったりすると、お子さんをこう胴体にこう紐じゃないですけど、縛って 親御さんとこう離れないようにしていくのを見かけることがあるんです。
ありますけど、これちょっと古い感覚でして、うん、あのまあ本当になんかね、あの歩きたての子がこういう風にされることあるんですけど、
はい、ありますね。
うん、だからそのそもそもあの一人で歩かせないことが多分ポイントじゃないかと思うんですけど、
う
ん、
まあ、そうですよね。
うん、だからそのスリングに入れたりとか、はい、あのもうドイツだったら多分なんだっけ、あのこういう乳母車ですか、
カートね、
カートに入れることが多いんですけど、でも
だいたい手をつないでねとか手を離さないでねって、だいたい離れるじゃないですか、お子さんと。
まあそうですね、う
ん、やっぱりね、私思ったんですけど、お子さんが一般的な普通の格好をしてると探しづらい。
あ、
なので何かインパクトのある洋服、
はいはい、
もしくは頭飾りとか、何か目印になるものをつけとくと非常にいいですね。はいはいはい、
なるほど、そういうのありましたか。うん、
ありました。
あ、
とってもあの目立つお子さんがいて、この子は絶対迷子にならないねって言ったんですけ ど、やっぱりそういうお子さんを、うん、やっぱり親御さんとしては気をつけるべきなんだ なるほどね、思いましたね。
面白いね。うん、
あと意外と思ったのが携帯の落とし物が非常に多かったです
ね。落とし物、うん、
最近やっぱスマートフォンとかでポケット、うん、特に男性お尻のポケットとかに入れてると意外と落としますね。
なるほど、うん、でもそうなると同じ感覚で男の後ろのポケットにある、うん、あの財布もあるんですよね。
財布も落とし物がありました。
財布も落とし物が同じ感覚ですよね。そもそもドイツではヨーロッパとか、まあ、あのアメリカもそうかもしれないですけども、考えられませんね。
ああ、そうです
か。こんな緩く財布の後ろポケットに半分もはみ出し、
ね、ね、
もうどうぞいただきますみたいな、なんかあのイベントだったらなおさらですけど、よくな、寂しい話だけど、あのよくみんなこれやっていけますねって驚きが多いです ね、はい、
でも男性なんか抜かれて分かるのかなっていうところがありますけどね。
あ、なるほどね。
ぜひお尻のところにある、ね、お財布気をつけてほしいなと。
そうですね、本当です。
思いますし、スマートフォンは、はい、あのもしも落とし物として届けられても、うん、よく着信が鳴るじゃないですか、
はい、
で着信には出ないので基本的には。
なるほど。
なのでもうちょっとやっぱり策を考えなければいけないなと思いましたね。
なるほどね。難しいですね、はい、
やっぱりいろいろ学ぶことが多かったような気がします、
は
い、
なるほどね、う
ん、さあ、そしてアンネの方は楽しいゴールデンウィークだったんじゃないかなと思いますが。
そうですね、私は毎年あの村上にこもるので結構あの友達来たりするんですけども、あの相手あのおもてなしする側になることが多いんですね、
はいはい、
で今年は2年ぶり母が来日してくれて、あの2週間村上で一緒に過ごしたんですね、
はい、よかったね、
はい、でとっても楽しかったんですけど、まあ、あの私の誕生日もあったものですので、あの、はい、母がなんとホワイトアスパラガスもう2キロも持ってきてくれて、
お、素晴らしい、
はい、それを誕生日プレゼントにいただき、もう感激しまして、まあ、ブログにもアップしてますけども、あのなかなかあの美味しくできまして、あのとっても嬉しかったですね。
じゃあ、はい、アンネにとっては大満足でしょう。
大満足です。それから母も多分大満足だと思います。はい、家族、まあ、日本の家族の方もあのみんな満足で、うん、友達も満足、私も満足、みんな満足ということで、
私はアンネが満足してる顔見てるだけで満足ですね、
はい、あのとてもあの母と似てるって言われて、
う
ん、複雑な気持ちにありますが、はい、
す、
あのちょっとどうしようかなと思います。
さあ、そのホワイトアスパラをいっぱい持ってきた、うん、ママから学んだこと、
はい、あの母の落ち着きぶりがいいですねって、まずいつも感動しますけども、はいはい、何でもゆっくりとあの運んでいく人なんですけども、その分あの落ち着いてあの焦らないところがあって、すごくいつも勉強するんですけど、私どっちかというと気が短く焦りがあるので、あの、はい、あのすごいなんかふわっとな感じになっていきます。で彼女がなんかやっぱり日本のことも、まあ、村上とか新潟のこともすごく好きで、あの家もなんか畳あったりすることもあるので、とても好きで、あのいつも大変あの楽しんでくれるんですね。であの家事のこととかもまたやっぱり見て思ったんですけども、ささっとやってあんまり無理しないっていうことですね。なので、私もまたあの家事はいつもところでちょっとついでにやるべきだって母言ってるんですね。
もう集中してやるんじゃなくて、
そう、一日中家事をやるんじゃなくて、はい、その2時間だけ時間のある時にこれに使おう、残りの20、まあ、22時間ですか、まあ、ネタにもあるんですけど、はい、そこに楽しむべきだということを言ってますね。だからそれはすごく いいですね。あとやっぱり片付けとか掃除もいろいろ一緒にしたんですけど、やっぱりすごく2人だといいですねと思って、うん、よかったです、楽しかったです、はい、あと物事を捨てることもね、また、はい、
捨てること
ね、いらないでしょこれはみたいな言われて、ね、はい、いらないねっていう、もう断捨離もできてとても良かったなんですけど、はい、あとは彼女がすごく好きなのは緑が好きなんで、植物が好きなん で、
はい、
でそこでその機会に私たちの庭がちょっとあるんですけど、うん、そこに生き垣を作ってもらったんですね、はい、これは、まあ、もちろん専門の人を頼んだんですけど、そのついでに母がその残りのものをやってくれましたね、
はい、
だからいろんな種を入れたりとか、はい、あとはいろんな花を自転車乗って自分で村上のあっちこっち行って花があったので買ってきましたよとか、
すごいね、
そうすごく面白いなと思って、で毎日帰ると新しい何かができたんですね。なのですごくびっくりして、これからその種が出るとかいろいろ出るのですごくなんか楽しみなの。
すごいね、豆だね。
豆ですよ。でもプレッシャーもあります。あ、これどうなってるのとか、なんか、
そうね、そうね、
もう常に言われますので、でそこですごく面白かったのはやっぱり母がそのドイツの庭もちょっと面倒見ると言いますか、手入れをするんですけど、
はい、
でまずその基本的なことで朝に水やりなさいって言われたの、うん、
はい、
で 朝に水やりなさい。それからその庭の仕事というのは、うん、なるべく満月するまでにやりなさいと、
うんうん、
そうするとなんかちょうど満月を超えたらなんか植物がなんか落ち着いてくるらしいので、お庭の仕事は、まあ、農家もそうかもしれないけども、ドイツで言われてる、まあ、ドイツというか母かな、
うん、
でも満月の前までの2週間でやれば、うん、一番植物たちが気持ちよくなるっていうんですね。一つの理由も、満月を超えたらだいたい天気変わることありますので、それも理由になるっていうんですね。
あ、そう、
はい、とにかく勉強になりました。で、あとやっぱり母なんですけども、植物たちに声かけなさいと言われました。はい、また、はい、だから毎朝その水やりの時に、お元気ですかとか、なんかあなたはここちゃんと植えなさいねとか、もうちょっと弱ってるので大きくなりましょうねとか、
そう、
そういうことをこまめにやればみんなうまい具合になりますよっていうことだったんですよね。
なんか分かるような気がする。よくね、話しかけると、花って元気になってくるってよく言うんですよね、
はい、なのでこういうことも実にやってますので、びっくりしました。皆さんも試してみてください。学びますね。はい、
またじゃあ他にもたくさんありそうなので、また後ほどということでよろしいでしょうか。はい、
そうですね、
はい、アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス
Did you know that?
アハ。さあ、アンナ、今日のメインディッシュは、
はい、母が遊びに来たところですので、ドイツのレバーの、食べ方を紹介します。
レバー、はい、
うん、だからドイツ、まあもちろん母がドイツから来たもんですから、そのドイツ料理を一品の紹介しなくちゃと思いましたけど、うん、そうですね、レバーベルリン風っていうレバーのメジャーの、食べ方なんですけども、
はい、
ドイツだとね、子牛のレバー使うんですけど、これは日本では子牛の、まあ、子牛、うん、の肉がなかなか手に入れないので、はい、豚肉でも、豚のレバーでも牛のレバーでも鶏のレバーでも OK ですと、はい、いうことですね、
はい、
でドイツだとその、レバーベルリン風というの、特色というのはリンゴと一緒にいただけます、
はい、
そのリンゴをそうですね、バターで炒めておくんですけども、リンゴと玉ねぎとレバーをセットになります。
はい、
はい、ではまず、リンゴ、レバーを買った時になるべく皮があったら取ってほしいんですけども、うん、しばらく牛乳に入れといてください。
あ、血抜きみたいなもんですよね。
そうです、はい、うん、だから牛乳に入れてから今度は取っておき、そうですね、まあ何ですか、小麦粉に振って、それから、そうですね、あんまり、まあ、中火でバターでもいいしオリーブオイルでもいいし、2分ずつを炒めておけばもう出来上がりということになるんですけども、塩と胡椒でスパイス味その揃えてるんですけども、ポイントはその前にリンゴを1センチぐらいの、リングに 切っておけばいいわけで、はい、中にある種を取っておき、うん、それをまたちょっとだけ、小麦粉にちょっとだけまぶし、それをまた熱い油で、うん、そうですね、ちょっと何ですか、炒めておきます、
はい、
で同じくまた熱い油で玉ねぎも同じく、まあ、きつね色までなるように、それもまたリングがいいんですけども、うん、それを同じく準備しておきます、うん、もちろん塩コショウもして、その後は全部レバーの上に乗せて終わり、
うん、
でそのリンゴの酸味が、はい、ちょうどレバーの臭み取りになりますので、ちょっと甘スパイと玉ねぎとレバーの独特の味はちょうどナイスハーモニーになるそうです。
あ、そう、
はい、
レバーとリンゴとね、ハーモニー、
レバーとリンゴと玉ねぎです ね。でそういうものとしては、まあもちろんご飯でもいいんですけども、どっちだと、マッシュポテトか、うん、まあ新じゃが今美味しいので、それも新じゃがをちょっと軽く茹でて、歯ごたえあるようにそれ添えておけば OK です。あと、まあサラダとか野菜も一品あれば完璧ですね。
美味しそうですね。
はい、体にいいそうですので、私は実はレバー嫌いでダメなんですけど、家族が大変に喜んでくれるので、必ず来る時に作るそうで、
あ、そう、
とっても美味しい、
まあ、レバーというとね、
らしい、
レバー、焼き鳥のレバーとか、あとはレバーニラとかね、そういうのしか想像ができないんだけど、ちょっと素敵なね、
意外と簡単、ね、うん、そうです、
すごいシンプルな、
で、レバーがね、なんか4枚がいいんですけど、そうですね、150g、まあ多いんですけど、まあ日本で手に入るものでいいので、あんまり無理しないで高いもの買わなくても OK だということで、簡単にしておけばいいです。ポイントはリンゴと玉ねぎを添えることですので、
はい、とってもなんか体に良さそうですね。
多分そうだと思います。はい、
さあそれでは最後にお出かけいきましょうか。
そうですね、またお出かけなんですけども、久しぶりにちょっと工芸店の、紹介させてください。実はこれも母がたまたま友達と新潟探検したら、入った店の、ちょっと準備だったので、とってもおすすめされました、これは山崎修という、州の、州を読む漢字で修だと思うんですけども、山崎修さんの殺技の、雑器で、要するに漆器と器の、展示会なんですけども、これは5月9日から24日まで開催してまして、ギャラリー蔵織に見えることができます、とっても素敵な、金でできた器なので、その木 の、 ひねりとかも考えた上で漆も塗ったり、そのまま磨いたり、とっても素敵な、品物の数々が楽しむことができます。で、木ってすごくなんか軽いでありながらしっかりしているので、
はい、
すごくなんか薄いものとか、それこそヨーグルトとか、まあ、スプーンとかも私すごく好きなんですけど、はいはい、それを向いてるかなと思って、とっても素敵だなと思って、紹介させてください。ギャラリークラオリというところで開催中なんです、朝の11時から、6時半までオープンしてますが、定休日は水曜日になってます、場所は西森ちょっと白山神社割と近いところの、実は100年も前後のある歴史のある古い蔵の中でやってますので、とってもいい、スペース的にもとてもいいし、コーヒーも飲めるんですよ。なのですごくおすすめです。久しぶりに蔵織さんのちょっと紹介になりますが、ぜひ皆さん行ってみてください、水曜日休みだけども、あとは、そうですね、11時から6時半までに、見ることができます。で、無料になってると思いますので、ぜひ、黒町周辺で時間があれば、行ってみてください。割と、西堀通りの裁判所あたりの、向かい側ぐらいで、白山神社のちょっと手前な感じでありますので、白山神社に行くことあれば、ぜひ、立ち寄ってください。リンクも貼っておきますので、ブログで、不安な人いればブログで、確認できますので、見てください、
なんかこの口当たりのところ の、 その木の反り具合っていうんでしょうかね、
はいはいはい、
とてもなんか自然な感じがして、また木のぬくもりも感じられるし、素敵ですね。
とっても素敵ですね。色は、まあ、今見てるのは、そうですね、その赤いっぽいものとか、あとは結構木の肌をそのまま出したりとか、多分透明の漆使ってるかと思うんですけども、なかなかいいねと思いますね。
ぜひね、ギャラリー蔵織さんお出かけになってみてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
今日は2人でゴールデンウィークのね、はい、学んだことということだったんですが、忙しい中にも結構楽しみましたね。ね、
楽しみましたよ。
楽しみましたね。はい、まあ、私もアンヌのね、最後のアンヌリのお母さんと一緒の時間も一緒にお食事もできましたし、
はいはい、よかったです ね、嬉しかったです。
すごい楽しかったです。
でチアリでも何あの、いろいろあの土を掘れてやってたんですね。
そう、そのゴールデンウィーク終わったあたりにあまりにも部屋が汚いということで部屋の掃除と一緒に、うん、あのバルコニーのプランターにもチューリップがもう終わったのでね、はい、お花を買ってきてプランター植え替えたんですけども、やっぱりちょっとね鮮やかなお花が並ぶと元気になりますよね、
うん、なりますなります。はい、
で今ちょっと気になってるなんかコリアンダの苗をちょっと植えてみたので、はい、どこまで育ってくれるかな。
喋ってあげてください。そうですね、大丈夫だと思います。あと水やりすぎず、
そうですね、うん、
多分ポイントだと思います。あの
アンネリから学んだようにお話をして、はい、元気に育てよって言って、はい、元気に育ってもらいたいなと思います。
そうですね、
はい、さあ来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。